愛媛大学研究室からこんにちは。
先生が今持っていらっしゃる、もう結構年季が入った本ですけれど、
これが延享4年ですから、だいたい1750年ぐらいと思ってください。義経千本桜というお芝居の脚本になります。
字がこれ全く読めないんですけど、記号のようになっているんですけれど、ちょっと読んでいただいてもよろしいですか？
はい。春はこねども花咲かず、娘がつけた寿司ならば慣れがよかろと買いに来る。
先生はじゃあこういった江戸時代の、資料を読み解いていかれるっていうのがご専門なんですか？
そうですね、一つ一つの言葉の意味を調べて、作品の意味、作者の意図したところを考えていくっていうこと、まあ、それを文学のこととしては、研究しております。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は法文学部人文学科の神楽岡陽子准教授にご出演いただき、江戸歌舞伎の魅力について伺います。神楽岡先生はご専門が江戸時代の芸能や文学で、特に歌舞伎文学を研究していらっしゃるということですけれども、
はい、
お名前からして神楽岡、何かこう芸能の申し子のようなお名前なんですが、昔から何かそういったことはお好きだったんですか？
いえ、そういうことはなくて、まあ、ちっちゃい時に千代紙は好きでしたから、江戸の歌舞伎の色彩っていうものにはもしかしたら触れていたのかなと思いますけど、実際に歌舞伎を見たのは大学になってからですから、ずいぶん遅いと思います。まあ、高校の時に文化週間で文楽の舞台を見ることがあって、その時にやっぱり印象に残ってるっていうのも実はあるんですけれどもね。
でその実際歌舞伎という芸能に触れられてみて、何かそのワクワクしたものっていうのはどんなところに惹かれたんでしょうか？
そうですね、歌舞伎400年の歴史があるんですけれども、はい、400年もあるのに、その間に人々がこんな舞台を見てたんだなとか、こんなのが役者の芸として面白がられたんだなとかいうことがすごくリアルに調べられるような資料がたくさん残ってますので、そういうのですごく具体的に舞台が復元できたりだとか、はい、観客の反応が手に取るように分かったりするときに、なんだか江戸に行ったような観客の一人になったような感じがして楽しいのかなって思います。
ただ400年300年昔というと今のように映像で残っているわけではないし、写真で残っているわけでもないですよね。どういったものからその時代に行われていたかというのを想像するんですか？
ものすごくたくさん上演に関する資料が残ってまして、はい、ポスターだとかチラシだとかパンフレットにあたるもの、それから劇評にあたる役者評判記っていうのも毎年出版されてますから、そういった演劇関係の資料を集めたりだとか、
はい、
当時の人の感激記録だとか、
はい、
そういう、とにかくいろんなものが出てきますね。
ということはその役者さんに関する、例えば、浮世絵であればこの似顔絵みたいな、ブロマイドのような、そういったものもあったんでしょうか？
そうですね、だからその役者の悲劇はその、ブロマイドとして役者を集めては買って眺めてっていうことをしてたみたいです。
そうお伺いしますと、なんとなくこう庶民の身近にあった演劇のように思えるんですが、今歌舞伎と聞くと、例えばさあ明日歌舞伎を見に行きましょうとなりますと、着物着ていかないといけないかしらというような、何かこう、格式高いイメージがあるんですが、当時は捉え方が違っていたんでしょうか？
そうですね、いろんな見方ができまして、はい、そのいい席で行くときはやはり晴れ着を着て、今日は特別な日だからっていうのでおめかししていくっていうような特別な高い席もありますし、
はい、
それからやっぱ映画に行くようなぐらいの感覚で一幕だけちょっと見ていこうかしらっていうので芝居を見物に行くっていう人たちも、同じ劇場に同じ芝居を見に行くので、いろんな人がいろんな楽しみ方ができたようです。
でも最初はその出雲のお国が広めたっていうような話を聞いたことがあるんですが、出雲のお国というと女性ですよね。歌舞伎というものは女性が始めたものだったんでしょうか？
そうですね、初期の段階は女性がやはり踊りをメインにしてやってたんですけれども、やはりちょっと、まだ風紀上よろしくないなんていうような幕府の、方針がありまして、
はい、
それで女性が舞台に立つことは禁じられたんですね。でそれでじゃあ踊りよりも芝居をメインにしてやっていこうというふうな考え方で、まあ、女方も使って男の人が演じるっていう形でやっていこうということで、今の歌舞伎の基礎が江戸の割合早い時期に出来上がってます。
それで今は男の人 だけがこう演じる女の人も女方として男性が演じる今の歌舞伎のスタイルというのが出来上がったんですか、
はい、
あの江戸時代ですかね、武士階級の方はその歌舞伎というようなものを見に行けないという時代もあったというふうに聞いたんですけど、
そうですね、あの本当は行けなかったようなんですけれども、はい、やっぱりたくさんの人が見に行ってますね。松山の役人さんが見に行った記録なんかも残ってるんですけれども、はい、その時にはあの見回りという形で行くので、役目が終わったら長居せずにさっさと帰ってきなさいみたいな文書が残ってたりしますので、
はい、
ということは逆にゆっくり見てる方も多かったのかなって思います。
お役目として見に行く、
はい、
お客というわけではないですね、
はい、もちろんあのお客として、はい、あの行くこともありましたし、あの接待としてあの同僚の役人さんを誘っていくみたいなこともあったみたいです。
でもこう禁じられば禁じられるほどと言いますかもうその庶民の中ではすごく人気があったものでしょ、うん、位が高い人だって見てみたいですよね。
そうですね、なんかあの自ら あの家の方に役者を招くっていうことは初期の段階からあったようで、
お屋敷に役者さん招いて、
はい、
はあの芝居小屋まで立ててしまったというようなお話も、
はい、それは香川の話なんですけれども、幕末期に八代藩主の息子なんですけれども、はいはい、あの家に芝居小屋まで作ったっていう話が残っています。
うわすごいですね、はい、でもそう思うと今のスタイルになったのは割と最近のことですか。江戸時代ではまだ行ける、うん、見に行ける人見に行けない人っていうようなこう区別があったようですけれども、
そうですね、あの今のような一般的な形でその文化として認められるようになったのは明治になってからですね。やっぱりあの西洋の人たちにも日本文化を紹介しようっていう時に、はい、歌舞伎をぜひその一つにっていう動きが起こりまして、
はい、
それからのことだと思います。
明治から今のような形で、
そうですね、まあ、遠慮なく見られるようになったっていうところですね。
先生があの初めてご覧になったのは大学生の時だそうですけど、その時はどういった印象でしたか。
やっぱりあのとてもあの迫力があるなって思いましたね、はい、あまり舞台も見慣れなかったせいもありますけれども、うん、やはりその荒事芸を見ましたので。
荒事芸って何ですか。
あの團十郎の持ち味の芸なんですけど、はい、非常に荒っぽいあの力強い演技を見せるというのが主流ですので、はいはい、あのすごくあの派手な大立ち回りをするような演目であったりとか、にらみも聞かせますし、花道を六方でも下がっていき、ま、あの出ていったりしますし、すごくあの歌舞伎の様式的なものをたくさん見るっていうので、かつなんでしょうね、あの活気に圧倒された感じがありました。
そしてその大学の4回生の時に生の歌舞伎に初めて触れて、やはりもっと研究したい勉強したいというような思いがあって大学院にもお住みになられたんですか。
そうですね、なんか調べていくとまだ調べてないものがあんなにあるんだなと思って、キリンのない世界になってちょっと卒業したんですけどあの進学することになりました
そして卒業されてからは早稲田大学の演劇博物館で助手を務められたそうですけれども、はい、この時にはその展示会の企画運営なんかもあのお手伝いされたようですけれど、
はいはい、そうですね、であの任期中に一つはあの企画をするっていうのが仕事になってましたので、はい、私はあの3代目の中村歌右衛門さんに関する企画展をしたんです、でこの役者さんとしても非常に人気のあった人なんですけれども、はい、ファンクラブの活動がとっても盛んでしたので、でちょっと観客のことが気になってたものとしては、はい、一体、どんなことがあったんだろうっていうのを追ってみようと思ったんです。
ちなみに、いつぐらいの時代の方ですが、3代目となると、
文化期ですから1800年の前半ですね。
ファンクラブということはどういう資料が残ってらっしゃるんでしょう。何かこうファンクラブ名簿があるわけじゃないですよね
でも名前も100人から900人ぐらいまで抑えられると思うんですけれども、はい、1枚ものの中に、はい、あの名寄せのような形でファンの一覧が載ってたりだとか、ファンが役者を褒めたたえた、
はい、
あの俳句だとか和歌だとか、
はい、
そういったものを作品として残してたりもしますし、とタレントもタレントグッズもいろいろ出たようです。
はあ、じゃあもう当時の中村歌右衛門というと本当にもうスターで、
はい、
みんながキャーと憧れるような
そうですね、 まあ、男のファンが多かったんですけどね。
男のキャーじゃないんですか。おーみたいな低い声が飛ぶ、はい、
すごく味のある役者さんだったみたいで、むしろ男のファンが多くて、
はい、
女性ファンは当時あの人気を二分してた嵐吉三郎という役者がいまして、まあ、実はこちらの方が男前だったので、女性ファンは吉三郎の方が多かったっていうことが言われてます。
そういったものも資料を読み解いていくと、うん、あの二分していたというようなことも分かってくるんですか。
はい、そうです。
うわ、ちょっと楽しいですね。今とだって置き換えることができますよね。でも当時の資料というのは、うん、今とあの字体とか、うん、あの言葉遣いも違うでしょ、
はい、
これをまず読み解いていかないといけないと思うんですが、
は
い、
そうですね、まあ、あの国文学 の, あの大学出身ですので、はい、そこで文字を読むことだとか、言葉の意味調べるところはしっかりと鍛えられた気がします。
当時のそれこそ流行語じゃないですけれども、そういった言葉なども、そういった資料パンフレットの中にも出てきたりするんですか。
う
ん、
そうですね、だからあの言葉もそうですね、そこをその当時の流行りの言葉であったり、今いい意味で使うのが悪い意味になったりとか、あの例えば着物の柄にしても、あの流行りの縦縞がいいとか、その幅は何センチの縞が流行りだとか、そういったことなんかもあの資料の中にあの書き込まれてたりしますので、はい、そういう当時の流行っていうのは、あの歌舞伎っていうのはやっぱ当時の最先端の舞台芸術になりますので、常に流行が影響してますね。うん、
だからこう浮世にしても、うん、あの綺麗ですよね、
うん、
色彩も綺麗ですし、あの舞台なども見に行くと、その現実とは違う何か一つ本当にこう作り上げられた世界といいますか、うん、はい、ちょっと浮世を忘れさせてくれるような気がしますね。だからこう一般の方もこう惹かれるところがあったんでしょうか。
そうですね、なのであの時代劇と現代劇が江戸時代もありますから、あの現代劇だとかなり身近な世界観を味わうでしょうし、
はい、
時代劇だったらあの、まあ、私たちが時代劇楽しむような形で一昔向かい前の武士の、ね、義理人情を楽しんだりもするでしょうし、また歌舞伎舞踊とかでしたらね、はい、本当に綺麗なあの所作を見て芸術的に堪能するってこともあったでしょうし、
そこからこう流行を取り入れたり、
はい、
あのそれこそ役者さんの真似をしたりっていうような、
う、ね、
今もあるようなことを当時もやってらっしゃったというような。
そうですね、あの身近なところだったあの市松模様ってですね、
はい、
あれがあの佐野川市松っていう役者が好きだった模様なんですね。からそのデザインだとか、あのヘアスタイルだとか、
はい、
で女形さんが使ってる化粧水とか、そういうのが流行るっていうことはあったみたいです。
少しでも近づきたいっていうファン心理ですよね。
そうですね、
でもついつい女性ファンも思ってしまうんですけれども、うん、さっきのお話だと男性が多かったなんていうのを聞くと、はいはい、あの今の何かこう私たちの感覚と少し違ってるような今で言うと、うん、
よくあの大阪歌舞伎の歌い物ファンなんか阪神ファンに例えられるんですけれども、あの講演会組織を作って役者の応援に行くんですけども、
はい、
その時にはあのお揃いの羽織、
はいはい、
お揃いの頭巾をかぶって、
はあ、
そしてエールを送る歌を拍子木に合わせて、
はい、
あの歌うっていうのがあの年中行事でやってましたから、まあ、阪神の人がバッターボックスに立った時になんかメガホン叩きながら歌を歌うっていうのと同じような風景だったんじゃないかなって、同じ感覚かなって、はい、思います。
もう何百年違っても、うん、あの応援する気持ちっていうのは変わらないんですね。
そうですね、
楽しいですね。今回もいろんなお話を聞いたんですが、来週は先生が研究されている歌舞伎が観客に与えた影響について、そして今後の展望などを伺っていければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続き法文学部人文学科の神楽岡陽子准教授にお話を伺います。お楽しみに。